はい、おはようございます。井上です。7月30日、今日は火曜日、今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。もうね、今月ももう終わりで、梅雨8月というところですね。暑い日が続いてますけどね、体調崩さないように気をつけてほしいなというところでございます。今日はですね、返済期間を50年に延長する住宅ローン広がる、月々の負担軽減も住み替えの可能性に注意で、住宅ローン50年っすか、これやばいっすよねというところで、まあ35年っていうところが今ではね、主流というかマックスだったところが、そこからさらに15年乗せて50年、これすごいですよね。50年ってやばくないっすかって話ですよね。だって20歳で借りて50年で借りたら、だって会社マンの70歳とかですよね。大丈夫かみたいな感じなんですけども、ちょっとそれについてお話をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いしますというところで、まあ、この音声聞いてくださってる方の中でいるとですね、多分世代的には同世代の方が多いと思うので、まあ、大体40、40中盤から50ぐらいの方が多いかなというふうに思っておりますけれども、まあ、大体住宅ローンも終盤に差し掛かっているチームじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうかね。で、我が家もですね、もう残り10年を切っている状況ではあるんですけども、結局繰り上げ返済とかしないで、そのままずっとなんか返してきたっていうところなんですが、今ってね、皆さんご存知の通り、不動産価格が爆上がりの状態で、なんか、まあ、東京のマンションの平均価格が1億を超えたって言って、マンションじゃん、オークションじゃんって話ですけど、まあ、そのアベレージの価格帯でいくとね、当然高い物件とかで都心部多いから、まあ、平均するとね、高い物件が押し上げてるってところがあるから、まあ、中央値で見ても、見たら多分1億とか行ってないと思うんですけど、でもただ、限りなくそこに近いような価格帯で取引されてるのは事実かなというふうに思ったりはしています。で、結局それで、価格が上がっているから、まあ、給料がね、もう追いついてないっていうところもあるんですけれども、まあ、それでいってさらに金利がね、上がっていくんじゃないかっていう局面っていうことも考えていくと、で、物件価格も当然、ね、当然上がっていくのと同時に、その資材価格とかね、職員の数とかっていうところの問題がね、人手不足とかいう問題で、さらに値上がり要因っていうのがあるので、まあ、今後ますます不動産価格っていうのは上がっていくのかなって予測されますよね。そうなってくると、従来の35年のローンでは、対応しきれないというケースは結構多くなってくるわけじゃないですか。で、日本の今の経済って結局車か家かみたいな感じじゃないですか。家を買ってもらうことによって、まあ、なんとか経済を回していく。不動産を乗すようなディベロッパーとか、そういうところは儲かってみたいな流れじゃないですか。だから家がある程度触れていかないと日本の経済って回らないっていうのは多分あると思うんですよね。とはいえ、その50年って考えたのに、さっき言った通り、20歳の時に借りて返済はの70歳じゃないですか。まあもちろんね、今ってその寿命も伸びているので、で、おそらく65歳、今60歳定年で65歳まで再雇用っていうのが、おそらくは65歳定年の70歳再雇用っていうところまで多分行くと思うんですよ。下手したらさらにこうね、70歳定年で75歳再雇用とか多分なると思うんですね、そのうち。流れ的には。まあそうなってくると、まあ50年っていうのはまあまああるかなという気もするんですが、とはいえ50年先なんて何が起こるか分かんないじゃないですか。ね。で、買った物件だって50年後の価値って微妙ですよねっていうことを考えると、まあ結構50年ローンってリスク高いんじゃないかなと。最初の頃なんて絶対金利しか払わないみたいな感じになるじゃないですか。そう考えるとどうなんかなと個人的には思います。で、特に、マンションとかの場合っていうのは、その、なんていうかな、もちろん物件価格に加えてね、修繕積立金とか管理費とかもあるので、やっぱりその、月々の負担って抑えたい気持ちはわかるんですけれども、ただその50年っていうのはさすがにやっぱりちょっと長すぎるんじゃないかな、というところですよね。私自身も35年っていうところでも、結構長えな、っていうふうに思ったんですよ。で、自分が、ローンを組むときに、例えば、35歳ぐらいの時かな ?35 か。35で組んだんですよ。35の時にマンション買って、で、その時に住宅ローンを組んだんですけど、まあ当時まだ会社員で会社なんか辞めるなんて思ってなかったので、っていう時に、まあ、当時は35年っていうのが主流だったわけですよ。だから、35歳で、住宅ローン組んで、35年だったら70歳終了じゃないですか。さすがに70歳終了とかになると、 退職してから、では定年退職を迎えてから、まあ、再雇用で5年あると言ったとしても10年間あるわけですよね。それどうなんだろう、退職金で全部払うの、残債払うってのもどうなんだかなと思ったので、まあ、住宅ローン組むときに一応会社員として生きていける、だから60歳定年だから60歳で終わるようにしたんですよ。だから25年だから普通よりも10年短いローンで組んだんですね。でその分ちょっと頭金入れたりとかして、まあ、組んだわけですよ。で当時で行くと多分今より不動産価格ってそんな高くない時代で、金利は今のは全然安いんですけど、まあそういう状況下だったわけですよね。でも今もうほぼ15年以上返し終わっても残り10年切ってる状態ですけれども、ただそうなってきた時にこう50年ってなった場合だったらね、例えば私は35歳の時に借りて50年って85歳に終了じゃないですか、うん、って考えた時にその50年後にね、例えば今と同じ経済情勢であることも分かんないし、家族構成だって分かんないわけじゃないですか。だから低金利の時代でローンを借りるんだったらまあまあ分からんでもないなって気はするんですが、これ50年とかっていうのは結構しんどいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、住宅ローンで50年っていう出方がしてるので、まあまあ住宅だったらいいかなっていう気はするんですけど、これがまたワンルームマンションとかの投資用でね50年とかなんか来そうな気するんですよ。来そうな気するじゃないですか。だから50年ローンにすれば、確かにそのなんだろう、月々の払い額っていうのを抑えられるから、仮にまあ今多分インフレ局面だから賃料はそんな下がらないような気はするんですよ。ただ言うても新築がバンバンできれば築年数がいけばね、っていうところあると思うので、そうなってくると50年でスキーム組まれてなんかやってったら結局えらい目に遭わされるんじゃねえかなっていうふうに思ったりするんですよ。だって50年ローンで組んだ場合ね、で投資用物件だったら金利その辺やっぱ高いし、で考えた時に最初の多分10年とかだって全然多分ね元金減らないんですよ。でほぼ利息みたいな感じになるじゃないですか。でそういうのであっていくと50年で月々のキャッシュフローがみたいな感じで、まあうまい話に乗っかっちゃってやっちゃう人は多くなっちゃう怖さがありますね。まあ50年多分投資物件でやらないと思いますけどね、それに手を貸す銀行がいたらそれやべえんじゃねってちょっと思ったりはまあしますよというところですね。でちなみに50年ローンやってるのは SBI ホールディングスの SBI 銀行なのかな、 SBI の銀行とか、あと北日本銀行もやる、40年から50年とかすごいですよね。うん、で今その結局物件価格が上がってるからペアローンとかも結構多いみたいですよね。あの要は共稼ぎで奥さんと、旦那さんで2人でやると。でこのねやっぱね、あのペアローンとかもだからそのね住宅ローンの期間中ね、もう何事もなく円満に行くだったらいいですけど、今のご時世何があるか分かんないじゃないですか。で結局ペアローンで組んじゃうと、例えば離婚するぞってなった時に財産分与この時困るじゃないですかね。だって持ち分分かれてるわけだから、でなった時に売ってね残債分が全部返せりゃいいけど、なかなか返せないってケースも出てくるわけじゃないですか。だからペアローンも絶対リスクはあるなと。だから結局物件価格が上がっているから無理くりねローンとかそういうところテクニカルにして借りるっていうのはやっぱリスクでしかないなっていう気はすごくしますよね。だからまたね昔みたいにねサラリーマンは一生家買えないんかみたいなね、そういう風な論調になってくるかもしれないですけれども、まあただとはいえね、あの中古物件自体はどんどんどんどん空いていくわけじゃないですか。だから絶対どっかで値崩れが起こる気はすごくするんですけどね。まあ東京の23区内とかは別ですけど、普通のところで行ったら、まあ多分物件価格が下がってくるから買いやすくなるかな。でもとはいえね、人が減っていくってことを考えた場合に、あのやっぱ中古物件とかっていうところもある意味精査して新築、ある意味新築規制みたいなのってしていかないと、まあ結構厳しいんじゃないかな。で無尽蔵に新築させば古い物件残っていくじゃないですか。ね。そういうところもやっぱ考えていかなきゃいけないんじゃないかな。こうやってローンとかこういうテクニカルなところで無理やり需要を作るというのもやっぱリスクでしかないなと個人的には思います。だからもう今多分やるべきことは、その新築の、なんていうかな、建築を抑制して、ある意味中古物件をあのリノベーションする。もしくは、あの中古の建て直し、建て替えで、あの新築みたいな形にするっていうパターンが、結構いいんじゃないかなというふうに思ったりします。そしたら物件のトータルの数は変わらないじゃないですか。ね。で、あと今、結局ね、今、管理組合とかの理事とかさせてもらってますけど、基本的に多分ですね、思うんですが、あの、建て替えって多分ね、できないですよ。今の法律とかルールの中でいくと。 ほぼほぼ無理じゃんっていう気はすごくしますよね。で、特に初対数が多いところとかっていうのはかなり、まあ、厳しいんじゃないかなという気はしています。なので、で、まあ、マンション自体も、その、なんだろう、ちゃんとメンテナンスしてってやっていけば、多分結構長いこと持つわけじゃないですか。だって、あれじゃないですか、ね、50年とか持ってるビルとかっていっぱいあるじゃないですか、ちゃんとやってるところってね。だから、維持管理しっかりお金かけとけば、なんとなく持つんだろうなっていうところは、まあ、あったりはするとは思います。なので、まあ、ちょっと話は逸れちゃいましたけれども、その、今のその日本の住宅とかでね、需要を作って景気を浮揚させるっていう施策っていうのは、そろそろもう考えないといけないかなと。だから、これで50年のローンとかそういうのは、まあ、個人的にはやめた方がいいなというふうに思います。だから、もう無理くりね、住宅を買わなきゃいけないみたいなところはもうやめた方がいいんじゃないかなと、もう賃貸でよくねっていうふうにちょっと思ったりは、しますよというところですね。なので、まあ例えば今の自分の価値観だったら確実に言えることは家は買ってないですね、マンションはね、うん、賃貸でいいやというふうに思ってます。だって結局今って、まあ会社員だよね、会社の都合で関東からこっちに引っ越してきたわけじゃないですか。で、まあずっと定年まで勤めるだろうと思ったからこそ本社勤務だったし家買ったんですけど、マンション買ったんですけど、結局会社辞めちゃいましたからね。でも買っちゃった以上はですね、もう戻れないみたいなことがあります。もちろん売りゃいいんですけれども、売るのもまた大変ですから。そう考えると、まあまあ厳しいのかなという気はします。ちょっと話は逸れましたが、まあ確かに不動産価格が上がって買いにくくなっているという現状はあるにせよ、この50年ローンというのは、ちょっとやめた方がいいんじゃないかなと個人的には思いました。というところで今日はですね、返済期間を50年に延長する住宅ローンが広がるというね、記事がありましたので、それについてちょっと思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、この辺また皆さんご意見あろうかと思います。コメント欄にコメントいただければありがたいです。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。